と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日はマタイの福音書の5章の17節から19節を、読んでいきたいと思います。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。全てが実現します。ですからこれらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。ここまでですけれども、まだマタイの福音書の5章のですから、まだ三条説教がですね、続いている体となっておりますね。マタイの、配分ではね。でルカなんかは、主題に沿ってマタイの、福音書に描かれているようなこう、5章から7章の終わりぐらいまでね、主イエスの教えをコンパクトにまとめたっていうような感じではなく、現実の状況に合わせてそういった教えをイエス様ね、適用され応用教えられたということがあるので、マタイの福音書で三条の説教でですねイエス様の、教えをねまとまって、理解した上でね、適用を強くするためにルカの福音書の平地の説教で、を読み直してね、どういうシチュエーションだったのかって、そして自分自身の生活にね、応用していくと、いう読み方もいいと思いますね。さて本文に入る前にですね、キリスト教の信仰において、信じるならばね、神様は良いお方ですのでね、必ず良くしてくださるというね、信頼と確信がキリスト者は、持つべきだし、持っていくようになれるわけです。ですけれども、神様は良い方だから良いことを私たちにしてくださると、その良いことが自分にとって良いことなのか、それとも神の御心の中での、最高の善なのかっていうことはね、対立することがまあまあありましてね、神様は良いことをしてるのにね、自分は良いこととして受け止めることはできない、なんでこんな悪いことが起きるんだろうっていうような、ことが、多々信仰生活の中では、神の善とね私の善自己主張っていうものがね衝突することがございます。でここで私たちが間違っている、間違いやすいところはですね、神様は確かに良いことをするんですけども、その善なる神様の働きとしてのね良いことっていうのは神の本質から出てるわけですけれどもね、その良いことというのは言い換えるならば恵みの神から私たちに恵みが与えられるっていうね、いうふうにも言い換えることができるんですよ。間違いやすいからね、その良いお方としての神から良いことをされるって言ったらね、なんか自分にとって、都合の良いことばっかりね起きるっていうふうに間違えてしまう。しかしキリスト者というのは良いことがあろうと悪いことがあろうと主を信頼するっていうふうにね、聖霊によって導かれ御言葉で正されていくというのがね、通常の道であります。そしたらその良いことというのは、どう言い換えればいいかというと、まかり間違ってしまうと自分自身と都合の良いことに変換されてしまいますんでね、で神と対立しないためにはどうすればいいかというと、その良いことというのは神様が恵みとして与えられたものだっていう、その恵み感覚ですよね、恩寵感覚っていうものがすごく大切になってきます。これはどういうことかというと、神様がおられて、そして私たちが存在するわけですけどもね、神様の方から一方的にですね主権を持って、その恵みの中身、質 して私たちとの、まあ、相性みたいなものも含めてですね、私たちに恵みを神様が与えてくださるわけです。それは一方的な付与であってね、私たちは信仰でそれを受け止めるっていう関係ですよね。でそれだけではですね、ああ神様を信じて祈りが叶えられたから良いことが起きたとかね、キリスト者としてね、になってなかったらこんなによくされてなかったわとかっていうレベルの人間的な基準でのね、良いことのランクになってしまうわけですよ。でも恵みっていうのはその良いこと、自分にとっての好都合な良いことっていうものをぶち壊すほどの破壊力を持つものであってね、安直なものではないですよね。でどういうことかというと、その神様の恵みが与えられる時に私たちが痛感するのは、不可抗的恩寵っていうんですけれども、絶対に神様から与えられるその恵みに対して私たちはどう抗うことができないというね、この不可抗性ですよね。抗えない、恵みを受け取ることしかできない。それをどのように拒絶しても、どのように自分自身にとって都合の良いことと衝突しても、神の恵みは恵みを貫き通してその人に、到着するということであります。でこういう信仰を持っているかどうかっていう話ですね。で神様の恵みは 50% とね、私は、50% その恵みを支える役割があるからね、50% は自分の行為も必要なんだっていうふうにやるとどうなるかっていうと、新人協力説って言って異端的な思想になるわけですよね。で神様の恵みをじゃあどうやって抗うことのできないその恵みを、受け取るかっていうと、キリストを信じて受け取ることができるっていうことですよね、要はね。でそういうことをねきちんとわきまえた上でですね、まあ、17節をね恵みの観点からね読んでいきたいと思うんですけども、17節にこうあります。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりませんと。廃棄するためではなく成就するために来たのです。この三条の説教というものは、そうですね、大勢の群衆たちに対してね、さまざまなこう痛みやね苦しみに、苦しんでいる方々が、悩んでいる方々がですね、癒されてね、そしてイエスに従って、さらには弟子たちもね来てね、語られたイエス様の恵みの言葉であります。でここで恵みというのは良い言葉っていう程度のことじゃなくてね、その言葉に抗うことができないほどの素晴らしい恵みを受けているっていう視点ですね。でもね17節を読むとね、まあ律法や預言者って書いてますけど、それを廃棄するために来たんじゃなくて成就するために来たって言って、いわゆるその律法や預言者というのはね、そのユダヤ教の枠組みの中でまだキリスト教が旧約聖書と新約聖書って分ける以前の、ユダヤ教の、聖典は旧約聖書のみでしたからね。旧約とか新約っていう以前は、律法とか預言者っていうふうに言っていたんですよね。だから律法や預言者っていうふうに、連続して使う場合っていうのはね、まあつまりユダヤ人が持ってた39巻の旧約聖書を言っているわけですよ。でこの39巻の旧約聖書を廃棄するために来たじゃなくて成就するために来た。一見するとですね、私たちはそういう抗うことのできない偉大な恵みの言葉としてこれを取ることができずにですね、なんだ御言葉が御言葉としてただなんていうかな、完成させられるためにね、成就するためにキリストが来られたということは罪深い私たちにとってみればね、不都合な真実以外の何者でもないというふうにね、読んでいる。だからこういう箇所を読んでみてもあまり全然恵まれないとかっていうふうに、その恵まれる恵まれないという言葉を間違って使っちゃうわけですよね。自分にとって都合が良い都合が悪いっていうようなね、 感覚で恵みっていう言葉を使ってしまうから、どんどんどんどん恵みという言葉の価値が落ちてしまうわけですよ。何度も言いますけど、恵みということは、たまたま良いことが起きる、たまたま悪いことが起きるということじゃなくて、絶対に反抗できない形でプレゼントされるっていうことなんですよ。そういうところで読むとどうなるかというとね、まず一つ少し詳しく見てくると、2回ね、廃棄するために来た、廃棄するためではなく成就するために、でこの廃棄するという、ね、言葉がね使われていることに気づきます。つまりイエス様の周りには群衆や弟子たちのほか、おそらく律法学者たちもいたと思いますけどね、サドカイ派の敵対勢力もいたと思いますけどね、まあもしかすると群衆や弟子たちも誤解してたのは、キリストはいわゆるそのガリガリにこのねユダヤ人たちが守っていたその39巻の聖書ですね、これをですね律法学者やパリサイ人たちによって拡張解釈されてね、律法主義というものが生じたわけです。で、律法その実そのものではなくて、律法主義によって、の考え方というものによってね縛られてしまった。神の言葉そのものじゃなくて、神の言葉の解釈があまりにも広くなってしまって、神様に捧げるものにを規則的に捧げてしまった、立法主義で捧げたらね親孝行できるお金がなくなってしまいましたと、いうようなことがまかり通って、神の言葉はあなた方は空文にしてしまいましたなんていうふうにね批判されるぐらいに、いわゆるその立法主義至上主義になってしまったわけですね。立法至上主義というよりは立法主義至上主義ですね、だからここで、イエス様を取り巻く人たちは弟子も群衆も含めてね、敵対勢力も含めてこの聖書を廃棄する人たちなんではないか、人なんではないかと、そして聖書の言葉をね、廃棄して自由を与えると称するのではないかと、いうふうにイエス様のことは思われてた節があります。でここで廃棄するというのは、壊すとか破壊するってデストロイっていう意味ですね、とかバラバラに崩すとか、そのまま廃止するという意味になりますね。この、カタリオという言葉はここの17節だけで2回使われているんですけども、以後マタイの福音書でカタリオが登場する場面というのはエルサレム神殿の破壊にまつわる箇所に限定されて使われております。エルサレム神殿の破壊ということになれば、キリストの復活に伴う教会の誕生が、予言されていることになりますね。で、その教会が聖霊によってキリストの復活によとともに誕生するためには、既存の神殿、エルサレム神殿、破壊されなければいけなかった、カタリオをされなければいけなかったわけですよね。言ってしまうならば、現代のキリスト教会の会堂や聖堂といったものがどこかで破壊されて、私たちがキリストの復活の証を持って、文字通りこの世の旅人になっていき、文字通り家々の教会を形成していくっていう風にならんと、はっきり言ってしまうと教会の何たるかっていうのはよく分かりません。建物主義からは、いわゆるそのエルサレム神殿主義のコピーから脱することはできない。なぜかっていうと、やっぱりその建物があってしまう、あってね、エルサレム神殿のダミーごっこをしているとですね、コピーをしているとですね、どうしたってね、神殿中心主義になりますし、街道中心主義になりますし、制度中心主義になりますんで、聖書に書かれているキリスト者の方々が迫害の中でちりぢりバラバラになって家々の教会がね立っていったって、最終的にはそれらがどうなったかというと、異邦人初のアンティオキア教会になっていったんだ。 でそこから世界宣教のパウロのチームが生まれてってね、各地に建物を建てたのではなくて、キリストを信じる集団を設立していった、開拓していったっていうことが始まったことを考えると、やはりね、私たちが建物に依存依拠しながら信仰生活を送るということは、人生の保証でも、宗教的な意味での人生の保証ではありますけれどもね、聖書に書かれている教科を説明するときに実感がないっていうかね、まあ、それはイニシエの時代だけであっただけであってね、現代の私たちにはね関係ない。まあでもそんなことはなくてね、まあ今でも迫害されている、まあ、その世界中でね、キリスト教徒たちが迫害されている教会では、やっぱ教会国ではですね、国々では街道や聖堂を建てるなんてことしたらね、すぐ火つけられてね、壊されますんでね、もう地下教会としてね、旅人同士でこうもう集会の場所と時間を変えながらね、迫害から逃れて礼拝してる。で神様はそういう霊と真理の礼拝者を望んでおられると。でこのカタリオにまつわる話ですけども、まあ、中心はここですね。第一、エルサレム神殿の破壊。まあ現代バージョンで言うと既存の教会の建物の破壊ということですね。まあズバリちょっと言っちゃうんですけれども、別にその家々で住むことはいいんですよ。ですけれども、宗教施設を、宗教的な建物を建てることに関しては、これはもうエルサレム神殿と何ら変わらないわけですよね。どんなに私たちは伝統教派だから少しお飾りはします、私たちはちょっとこうはね、非伝統教派だからね、お飾りはしませんと、質素にしますと、楽器使います、楽器使いません、レベルぐらいの、その程度のどんぐりの背比べみたいな建物の、使い方をしても、作り方をしてもしたとしてもですね、聖書が言っているのは建物の破壊であります。建物中の建物は何か、エルサレム神殿ということですよ。エルサレム神殿より聖なる建物はない。でもそれすらも破壊する誰か、キリストですね。エルサレム神殿より聖なる聖堂はありますか。エルサレム神殿よりも聖なる街道はあるでしょうか。ないんですよ。でも一つだけある、キリストの体なる私たち一人一人の信仰における集まり、エクレシア、それだけなんですよね。それは別に何丁目何番地っていうふうに決められたものではない、まあ、今までは結構穏健にやってましたけど、語らせていただきましたけどもね、最近はちょっとこうね、例えばその東日本大震災が起きてね、建物としての教会がもうかなり崩壊した。でもそれが一段落ついたら、また新しい献金によるね、銀行の貸し付けを使ってですね、またこう街道を作っていく、聖堂を作っていく、建物を作っていく、もう震災前と変わらないんですよね、礼拝スタイルがね。だから震災で被災したその数年間の間は本当に家々の教会が機能していたって。で周りの諸教会はそれをね、超教派でね、教派の壁をぶち破ってね、支援物資を送ったりとかですね、互いにキリスト者同士、教派関係なく復興のためにっていうことで支援していた。しかしこうだんだんその復興が終わってね、街もインフラが整備されて、いよいよっていう風になってくると、まあ、集まった献金でまたその建物を作っていくと。震災から何を学んだのかって、教会っていうことに、教会とは何かっていうことね、それは本当震災の被災中のね、旅人としてのね、キリスト者たちの集団だったんではないかって、それこそが教会の本体であることを学んだら、もう二度とね、建物なんて結局崩れるわけだしね、リフォームもしなきゃいけないし、多くのお金が必要なのだから、もうやめようやっていうところが、せめて東北の被災地から、ね、発信、当事者が発信すれば強いじゃないですか。だからやっぱりその被災した教会の諸教会のね、まあ多くのやっぱり牧師たちがそういう 思考改革をすることができなかった、教会改革、教会間の改革を神学的にすることができなかったためにね、現在でもね、震災前より新しい教会が立ってはいるけれどもね、新しいその教会の働きっていうモデルがね、そう再創造されることはなかったわけですね。で、第一にエルサレム神殿の破壊、建物の破壊っていうことを言ってるわけですけど、マタイの福音書24章の1節から2節ですね。イエスが宮を出て行かれると弟子たちが近寄ってきてイエスに向かって宮の建物を指し示した。何丁目何番地のあなたの町の教会堂を指し示したわけですよ。なんとか教団のなんとか教会、なんとか教派のなんとか教会と、それの建物を指し示したの弟子たちは。エルサレム神殿だけ限定じゃないですよ、建物一般ですよ。これはね、宗教施設一般ですよ。イエスに向かってっていう宮の建物を指し示した。わざわざ弟子たちが近寄ってきてね、これ立派な制度ですね。まあいろいろ SNS でね、まあなんとか教会なんとか教会って言ってね、社名をツイートしたりね、シェアしたり、ここ行ってきましたみたいな感じでなってますけど、間違っちゃいけないけど、それ教会じゃないからね。なんとか教会堂とは言えるかもしれないけど、建物って言えるかもしれないけど、でもいずれ壊されて、最も大切なのは私たち一人一人の信仰者の集まりそのものだよね、っていうことを、やっぱりね、建物の写真をシェアしたり、ツイートする場合はね、きちんと説明書きしないと、どうしてもやっぱりそのキリストの体なる私たちたる私たちの教会っていうものと教会堂、聖堂っていったものがね、ごっちゃになってしまうっていうことはね、否定できません。だからそういう写面をね、シェアしたいのであれば、必ずね、私たちの信仰の集まり、信仰者の集まりがね、本体であって、建物は影であると、建物は単なる腰掛けに過ぎないと。たまたまこういうね、素晴らしい建物あるけども、イエス様によればね、大したことないと。なんて書いてあるかというと、するとイエスは弟子たちに言われて、私たちに言われたんですよ。あなた方はこれらのものを、全てを見ているんですか。誠にあなた方に言います、ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。崩壊するっていうことなんですよね。で、この予言はもう今実際エルサレムに行ったらわかります。いわゆるヘロデ大王がですね、ソロモン王が第一神殿を建て、そして、そのネヘミヤ記やエズラ記において、ユダヤ人たちが捕囚から戻ってきたユダヤ人たちが第二神殿を建て、そしてヘルデ大王がですね、第三神殿を建てたけれども、紀元70年以降に行われた 2度にわたるユダヤ戦争において、エルサレム神殿は徹底的に破壊されて、現在、エルサレムには嘆きの壁というようなね、部分的なものしかほとんど残ってないと。ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありませんみたいな惨状であります。で、正統派の、正統派といっても近代生じたユダヤ教でありますけどね、ラビ的ユダヤ教でございますけども、そういう正統派の黒服をね、着たユダヤ教徒たちは今でもその嘆きの壁というところでね、体を激しく揺らしながら祈っているわけですよね。いや、そうじゃなくてね、その石、崩れた石とか壁をね、に対して祈るよりも先にね、見えない神を祈らなに対して礼拝し、祈らなければいけないんじゃないかというふうに思いますけどね。ユダヤ人たちはキリストがまだ来られていないっていうふうに立場に立っておりますのでね、そういうふうになるわけですよ。早く主を来てくださいってね。で、2番目にですね、イエスを死刑にするための偽証として、このカタリオという破壊するという言葉ですね、壊す、バラバラに崩すっていう言葉が使われております。 マタイの福音書26章の59節から61節。さて祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするためにイエスに不利な偽証を得ようとした。多くの偽証人が出てきたが証拠は得られなかった。しかし最後に2人の者が進み出てこう言った。この人は私は神の神殿を壊してそれを3日で建て直すことができると言いましたと。まあそのままなわけではありますけどもね、まあイエス様はね、ただ単にね、これらの建物はね、すべて崩されてしまいますよって言っただけなんですよね。まあ3日目で建て直すっていうのはね、もうヨハンの福音書でとかでも言っておりますけれども、それはキリストの体を建て直すっていうことをね、言っているわけですよね。教会を誕生させるってことですよ。キリストの復活とともに聖霊によって、でその聖霊によって誕生したキリストの復活に基づく教会という私たち一人一人の存在は建物よりも大切だっていうか、建物を壊してまでも神に愛され尊ばれる存在なんだっていうことなんですよ。でも建物がある以上どうしてもですね、一人一人の魂のニーズよりも、その人々に対する愛すること行為よりも、建物の維持管理にどうしてもこう気が回ってしまう。じゃあいやいやそんなことないよって、うちらの教会はね、建物もちゃんと管理監督してるし、一人一人の魂もやってるよっていう人もいるかもしれません。まあそういう教会もあるかもしれません。しかし予算を見てみてください。人件費や教会に使ってるお金が圧倒的7割8割だったらそう言えるでしょう。そして建物の管理に関してはもう1割から3割ぐらいで収めてるんだったら、その教会はね、の建物はね、主の御心に沿った使われ方をしているって、思いますよ。だけどやっぱり予算を見て総会の中でそれ確認してさ、全然人件費、まあその奉仕者に対する献身者に対する生活費にもなってない、貧しい人たちに対する援助金にもなってない、そういった人たちの交通費やね、車での送迎、バスでの送迎、そういったものにもなってない、宣教のために一人一人の魂に伝道するための、訓練や、要するに人を育てるってことですね。信仰者を育てる養育にも使われていない。使われてるのは税金だとか事務費用だとかね、事務用品、コンピューターとか、音響機器だとか、あれもすごい金額ですよ。楽器だとかね、そんなのポケットマネーで持っていけばいいじゃないですかね。教会で買うようなものではない。そんな楽器買うようなね、電子ドラムとか、お金が高くつくようなね、バンド、楽器セットを買うぐらいだったらですね、マイクとか音響機器とか買うぐらいだったらですね、その教会で本当に生活水準が低い人たちをターゲットにして投資していけばいいじゃないですか。援助していかなければいけないんですよ。その上でまだ建物が使えるのであるんだったら使えばいいし、いやこのままではやはりそのね、教会の中で本当にこう生活水準が低い人たちを助けることができないし、新しい魂の獲得のためにもなかなか維持管理が大変すぎて、お金の管理ができないわということであれば、まあわざわざね、例えばもうお古いになったその建物をリフォームしてさ、新調する必要は全然ないと思いますね。まあ見てくれはいいかもしれないけどね、便利かもしれないけれども、それをするぐらいだったらそれぞれの地域で自分たちの教会員が自分たちで礼拝をすることができるようにね、訓練していく、訓練費用の方がすごく重要なんではないかなっていうふうに思いますよね。で、まさにイエスを死刑にするための偽証が行われたのは主の、エルサレム神殿、建物なんて壊れちまって、キリストの体なるあなた方教会が聖霊によって爆誕するんだよっていう言葉尻を捉えて、いわゆる宗教的建物主義者っていうのは、キリストを殺すためにそれをもってして、彼は、ね、 キリストイエスはね、建物としてのキリスト、あの宗教を認めないから、あの壊れると、そんな不敬なことを言ったもんだからね、あの死刑にすることは、イエスを死刑にするために不利な偽証を 得ようとしたわけですよ。だから建物があるキリスト教会っていうのは全てですよ、例外なく聖書において否定されてるわけですよ。そういう教会では、まあ、あの ここの箇所で勝負するとね、読んでいくとですね、必ず人ではない、微妙かもしれないし大げさかもしれないけども、絶対建物の維持管理の方に力を入れてるんですよ。金がどれぐらいの割合で人に投資されてるのか、それとも建物の維持管理に投資されてるのか、使い方を見れば分かります。献身者たち、あるいは献身者たちを育てるっていうことに、例えばもう進学校の学費なんて教会が全部肩代わりして、生活費も肩代わりしてあげればいいじゃないですか。そのために、例えばそのね、教会堂のリフォームができなくなるって リフォームできなくなった方が嬉しいんじゃないですか、うん、まあそもそもね、古い教会堂の方に愛着を持ってる人たちもまあ意外といますしね、新しい教会堂になったらなんかこうちょっとそわそわしちゃうわみたいになれるのにね、ただ建物に投資してるのか、人に投資してるのか、人を育てることに投資してるのか、税金払うことに投資してるのか、まあ、そこは本当に考えていかなければいけませんよね。なぜかっていうと、その問題っていうのは建物か人かっていう、どちらに投資するか、命を大切にするか、それとも存在に扱うか、イエスを死刑にするか、それともキリストの十字架の死というものをね、恵みとして、受け止めるのか、イエスの敵対者としてイエスを殺そうとするのか、それとも復活のイエスによって命を得ようとするのかという、選択だからです。たかが建物されど建物なんですよね。一人一人の魂の方が絶対重要だし、一番重要なのはイエスの十字架の死によって、そういった建物主義っていうのは全部破綻したってことですよ。で、3番目、十字架につけられたイエスを罵る言葉としても、用いられました。マタイの福音書27章の39節から40節、通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵った。これは私たちのことであるってよく言われますけどね。次の言葉、神殿を壊して3日で建てる人よ。この神殿を壊してっていうことが、語りようというね、破壊するっていうことですよ。壊す、バラバラにするっていうことですよ。もしお前が神の子なら自分を救ってみた、そして十字架から降りてこい。建物としての教会をがいくら十字架のねシンボルをてっぺんにつけていたとしてもね、側面につけていたとしてもですね、どこにつけていたとしてもですね、それこそ礼拝堂の中で十字架像があったとしても、私たちはその建物を中心にして礼拝している限り、それに限定されて信仰が判断する。その建物に時間通り行くことが信仰深いってみんな言うでしょ。今は SNS の時代ですよ。オンラインでその礼拝がいつ始まるか、自由にこう幅が利くわけですよね、うん、まあ9時5時で上がるみたいな企業みたいなことしないわけ、現代のねオンラインチャーチっていうのはさ、まあオンラインだけではねもちろんダメなの、リアルでももちろんさ、祈ったり聖書読んだり学んだりするわけですけども、しかし通いたくても通えない人たちがいるわけじゃないですか。そういう時に拡張手段としてね、SNS を使ってオンライン礼拝をするっていうことはね、オンライン聖祭式をするっていうことはとても良いことです。しかし建物9時5時定時ってことですけれども、人の魂が時間に縛られずに教会の献身者たちに相談したいとか、そういった事柄をね、 まあ、限定させるやり方ですよね。まあ、それを限定しないとね、やっぱりその奉仕が継続しないっていう意味でね、例えばその寝る時間を起こされちゃうとかね、まあ奉仕者の負担も相当なものがありますからね。まあ、そういうふうに開かれた教会を作っていく場合は、やはりそのそれ相応のね、献身者に対する、やっぱりその恵みというものをね、教会は与えなければ献身者が潰れてしまいますんでね。やっぱりそのなんていうかな、建物自体を否定するっていうわけではありませんけれども、建物で定時が与えられて休みも確保された、職業的なキリスト教っていうものがね、の存在価値っていうのはそういうところにはあると思います。まあ墓地とかもね、持ってる教会とかも、建物を持ってる教会、建物としての教会っていうの、教会堂っていうのは、まあ結構ありますからね。けれどもまあ、しかしながらですね、結局のところそういった箱物、建物っていったものを、壊してみせよう、そしてキリストの体なるあなた方教会を聖霊によって、誕生させようというキリストのことを否定する者たちはどうしても頭を振りながらイエスを罵るわけですよ。何丁目何番地の何とか教団の何とか教会を壊して3日で建てる人よ、もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこいって言ってるようなもんなんですよ、建物で礼拝することは。だからシナゴーグとかで教えてた律法学者たち、イエス様は大嫌いだったわけですよね。建物だけが原因ではないですよ、教え自体が聖書から全く外れていて、律法の拡張主義っていったものが人間的解釈というのが横行していたからイエス様は烈火のことが起こりましたけれどもね。でもそういった宗教システムが建物によって担保されていた、守られていた、組織や体制、教団によって保障されていたことは否めません。なんとか教団、なんとか教会という名前が、組織や制度があれば信用されます。神から信用されるか分かんないけど、そして建物が建ってると、ああ素晴らしいなって弟子たちみたいにね、とぼけたこと言うわけですよ、イエス様に向かって。でもイエス様ちゃんと言うんですよ、建物なんて破壊されるよって。そしてそういう言葉を聞いても、まだ建物にこだわってる人がいてね、建物こそ教会であると、なんか建物に行くと祈りやすい、礼拝しやすいって言ってる人は、単なる宗教的な気分でキリスト教やってるだけでね、本当の意味での祈りとか礼拝ってわからないと思います。なぜかというと、そのままね、神殿を壊して3日で建てる人よ、もしお前が神の子なら自分を救ってみよう、そして十字架から降りてこいって旧約聖書でも予言されてるように、単に新月の祭りやね、礼祭やね、そういったものを守るけれども、最も大切な生贄であるね、砕かれた魂、砕かれて悔いた心をね、主の御前に持ってこないのであるならば、そんなものは一臭を放つ集会に過ぎない、やめてしまえそんなものと預言者は言ってますね。イエス様はその預言者の集大成として神殿壊しなさいと、これはバラバラになるよと、そして教会が誕生するよと、教会堂が誕生するんじゃない、エルサレム神殿と別の新しい、なんか神殿が建つんじゃない、会堂が建つんじゃない、シナゴーが建つんじゃない、聖堂が建つんじゃない。でここでね、まあ次々とね、こう廃棄されるっていうことが、語りようという言葉で、壊す、破壊する、バラバラに崩すって、建物と関連して、まあその十字架の冒涜までね、それが原因でね、いや十字架信仰に立てないっていうところまで見ましたけどね、まあ悲惨な最後ですねこれはね。同時にイエス様は、預言者立法に対して成就するために来たって真の目的を明らかにしています。この成就するはプリローという言葉でね、満たすとか実現するという意味であります。 ではキリストは何を満たしに来られたんでしょうか。律法や預言者、すなわち、現代流に言うと旧約聖書の全体をキリストは実現したのであります。もっと言うと新約聖書のキリストの福音が、完全に、完成する、キリストの昇天、神の右の座における着座、そして聖霊の注ぎによる、聖霊の降臨による教会の誕生、宣教、そのことによって、旧約聖書の全体、新約聖書の福音が完成するまでの記事を全てキリストは実現するために来られ、そして実現したのであります。でここはね、成就するためにって、成就するっていう言葉はね、動詞なんですけれども、時制は何かというとね、アオリスト時制なんですね。ですからこれギリシャ語特有の時制なんですけど、過去のある一点で、現在未来において決して繰り返されることのない、たった一回の出来事をアオリスト時制で表すわけなんですけども、律法や預言者、旧約聖書、福音以前の記事っていうものは、たった一度限り、福音が完成した暁に何度も何度もキリストが満たしたんではなくて、たった一回のキリストの十字架と復活における福音でキリストは完全にそれを実現したわけです。だから私たちは律法から解放されているわけですよ。律法の呪いから解放されているわけですよ。預言者たちの糾弾から心打たれつつも、それでもキリストが盾になってくださって、その預言者たちの糾弾自体が成就してるわけですよ。詩編の116編の11節、この私は恐れうろたえて言いました、人は誰でも偽りを言うと、しかしキリストはその偽りをぶち壊して、キリストだけが真実なお方とすべきであると、神によって証明されたお方です。これに反してですね、律法を満たすということは、マルティン・ルターがね、言った言葉ですけども、あたかも律法も刑罰も全く存在しないかのように喜びと愛と思って、律法の命じる行いをなすこと、そしてね、律法に強制されずに自由に自発で神の御心に従って善の生活をすることであるっていう、いうふうにね、律法を満たすことの定義を言っていますね。律法をキリストが満たしてくださった、しかしですね、そのような、続きますけど、自由な愛から出た、希望とか願いはね、パウロが、ローマ書の5章5節にね書いてるように、聖霊がそういった望みや願いを心に与えたのであります。自由な愛から出た望みということですね。それが証拠に、ローマ書の5章の5節を読んでみましょう。この希望は失望に終わることがあります。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちに心に注がれているからです。だから私たちはもはや律法の行いに縛られる必要はないわけであります。律法を満たそうと頑張る必要はないわけです。でも律法を満たそうとすればするほど破ってしまうんだから、キリストが律法を満たしてくださったわけです。18節ですけども、誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません、全てが実現します。これを厳しい言葉と捉えるか、ね、なんか終末の出来事として捉えるのか、それとも恵みの出来事として読むのかっていうところでね、お立場がね、キリスト者のお立場が全然違ってきますけどね、私たちはね、もちろん私たちは恵みの立場でこの箇所を読むわけですよ。この天地が消え去るまでの消え去るという言葉は、パレルフォメっていう言葉でね、天地が滅びるまでとか、天地が過ぎ去ってしまうまでっていう意味なんです。マタイの福音書の24章の35節、マタイはですね、三条の説教以外でイエス様の言葉を、掲載しておりますね。再びね、天地は消え去ります、天地はパレルフォメします、滅びます、過ぎ去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありませんということです。だからこの律法が消え去ることはない すべてが実現した暁にはキリストの愛の言葉が絶えることはないということであります。これが恵みの立場、愛の立場ですよね。まあ、もちろんこれ終末論的な観点からこのことをね、いずれね天地は消え去るからっていう感じでね展開させることもできるかもしれないけど、まあ、三条の説教のマタイの意図からすると、ここはかなりね、人間の、立法の拡張解釈に対する批判が延々と続いておりますので、この箇所から終末論的なね、その教えをね、与えていくっていうのはね、ちょっとこう言い過ぎなところがあるかなって、言えないことはないんだけどね、重要なことですからね終末論っていうのはね。このマタイの三条の説教の5章の前半の部分では、この当該箇所ではですね、キリストの言葉は決してパレルフォメすることはない、滅びることはない、過ぎ去ることはない、これで十分であります。すべてのものは過ぎ去ります、すべてのものは滅びます。自分自身だってそうだけども、自分自身が頼ってすがって掴んで話していないキリストの言葉だけは決して滅びることはないんだ、過ぎ去ることはないんだ、私を通過して消え去ることはないんだ、そのキリストの愛の言葉で私は捕らえられ神の国に行くんだ、この地上ではこのキリストの愛の言葉を持って消え去ることなくどんな困難の中にあっても前進していくんだ。これが恵みによってね、抗うことのできない恵みによって聖書を読むっていうことなんですよ。それで最初に誰言ったかっていうと、皆さんご存知のヒッポのアウグスティヌスですよね。アフリカの司教であったね、誰もがアウグスティヌス の岩波文庫から出てるね告白の上下巻本ね、キリスト者ならばね一回ぐらいは読んでおきたいところですよね、有名な箇所でもいいしね、アグスティヌスが改心したところすごい面白いからね。で、立法自体は建物と違ってですね壊すことはできません。なので立法に対して、私が壊れて死ななければならないということです。でキリストはどうか、私以前にキリストはどうか、キリストは立法の下で女から生まれたってパウロは言ってるんですよ。ユダヤ人の男性として生まれて、その立法の要求、立法の精神を全て成就した、満たしたということですね。立法主義者たち、立法の拡張解釈主義者たちは、立法の本文そのものではなく、立法の行為そのものではなくて、立法の精神ではなくてね、立法の解釈、そしてその誤った解釈に基づく諸々の行為を、なすことを推奨したわけですね。でもそんなのは推奨する必要ないんだよと、本当に立法に向き合ったら自分は死ぬしかないんだよっていうことを、キリストも使徒パウロもね教えていくわけですよね。立法は守れっこない、守れないために人間が守れ、弱い人間が守れっこないために神様は与えた。なぜ与えた？イスラエルの民が出エジプト記において、20章でね実戒が与えられて、それから立法の規定がわーってこう展開していきますけどね、神の御心とは何か知りたいのです、神の律規律といったものを知りたいのです、私たちが神の御心の中で何をすべきか、何をすべきでないかという明確な善悪の基準が必要ですって、創世記のエデンの創造じゃ、でアダムとエヴァじゃあるまいしね、善悪の知識の木をまたもう一度立法として求めてしまったわけですね。神様が与えたのは、それが、守るために与えたのではなくてね、御心が完全に掲示されて立法として天使を仲介者として、与えられた時に、私たちは一切誰も守れないということを教えるため、キリスト以外神の御心を満たすことは誰もできないということを教えるために 私たちの弱さを極みまで痛感させるために、出エジプト20章から始まる10回から10回に代表される律法を、明らかになさって、モーセ五章をね、掲示なさったわけでありますね。そしてそれが守れもしないのに守れてるっていうような民の状況に対して、預言者たちが出てきて、あの守れっこないのに何が守れるかだ、偽善もいい加減にしろっていうような預言をするわけですよ。でマタイの福音書24章の、35節で、しかし私の言葉は決して消え去ることがありませんと先ほども言いました。だから律法は壊すことはできませんね。建物は壊すことはできます。そしてはキリストを信じる聖霊によって、誕生した教会が、キリストの復活とともに、存在しました、生まれました。でも律法は壊せないから、神の言葉だからね、建物と違ってバラバラにすることはできません。律法に対して私が壊れて、古き私、キリストを信じる以前の私に死んでいかなければいけません。ローマ書の7章の1節から4節にそのことが書かれています。それとも兄弟たち、あなた方は知らないんですか？私は律法を知っている人たちに話しています。まあここはね、まあそのユダヤ人とかイスラエルっていうような問題に絡めるっていうよりも、むしろですね、聖書を知っている人たちに話しています。まあ現代という状況においてはね、旧約聖書だけではなくて新約聖書も成立しておりますからね、まあ、その聖典の範囲に関してはいろいろ諸説ありますけれども、まあ大体新共同訳聖書なんかを読むとですね、続編なんかで、まあ全ての教派がね、まあ、異端以外の全ての教派が聖典の範囲として扱っているものがね、全て掲載されておりますので、それ見ればね分かります。で、聖書を知っている人たち、聖書の中の律法の教え、預言者たちの言葉、また、まあ、福音書やね、パウロ書簡、ヨハネ書簡やね、ヨハネの黙食を含めてね、まあ、それとも全部ね知ってると人たちに言ってます。つまりキリスト者たちに言ってます。教会に対して告げてるんだ。律法が人を支配するのはその人が生きている期間だけです。いやいや、新約聖書は恵みの書だから、いや律法と違うでしょと。いや違うんですよ。キリストの愛や神の不可抗的な恩寵で読まなければ、新約聖書の命令だって、相手を許しなさい、70倍許しなさい、相手を愛しなさい、こういうね、キリストの律法はね、愛の戒めと言われますけどもね、キリスト本来であれば聖霊の律法、キリストの律法であるはずなんですけども、旧約的な律法でね、聖書全体を読みかねないわけですね。ああ愛さなければダメだ、自分は信仰が足りないんだ、ああ失望せずに祈りなさいって言われてるから、でも自分は失望してしまう、祈りもしてない、ああダメだ、絶えず祈ってない、ああダメだ、自分はもしかするとね、キリストが再臨された時に全然目を覚ましていない、祈ってない、まともなクリスチャンじゃないから、ああダメだ、いうふうにね、まあ、律法の拡張主義的な誤った解釈でね、読んじゃうことって新約聖書もありうるんですよね。不可抗的な恩寵で読んでいかなければいけない、キリストの愛で読んでいかなければいけない、十字架の福音で読んでいかなければいけない。律法が人を支配するのはその人が生きている期間だけです。結婚している女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら自分を夫に結びつけていた律法から解かれます。したがって夫が生きている間に他の男のものとなれば会員の女と呼ばれますが、夫が死んだら律法から自由になるので他の男のものとなっても会員の女とはなりません。ですから私の兄弟たちは、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中から蘇った方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになれたのです。だからキリストが律法を満たして、律法を満たし尽くしたお方なんですね。なぜならキリストの人格の中には 私たちの人格の中には立法に反対する、勢力がたくさん、横島さえ悪はいっぱいありますけどね、キリストの人格の中には立法に反するものは一切微塵もないからです。で、マリアが特別なのは、ね、マリアが崇敬対象としてそのキリストに祈ってくださいっていう祈り手としてね、リスペクトされているのはここにあるわけです。天国の、マリアに連なるすで、に、召されたね生徒たち、まあ、私の、親友も天国に何人かいます、まあ、そういう人たちが、の中でマリアが一番特別なのはね、ただ天国に、行ったからとか、ただイエス様のお母さんだったからとか、ただ神の母という称号があるからとか、神の子を産んだという意味でね、いう意味ではなくてね、マリアが特別なのは、キリストの人格って、これ要するに三位一体における第二位格であられる子なるイエス・キリストの、ね、第二位格ですね、この位格を聖霊によって身ごもり生み出したから特別なんですよ。でもただ単純にって言ったらあれかもしれないですけども、私の親友だとかですね、まあキリスト教の歴史において、本当にこう信仰と宣教に献身してね、あるいは殉教者たちと、決定的な差があるのは、マリアはキリストの威嚇を、神の子であるキリストの威嚇を生み出したから尊敬の対象になっているわけですよ。そしてマリアにその取り次ぎの祈りを任せれば、まあ、正直言ってしまうと、私たちはマリアのね、信仰者としての姿勢っていうものがね、他の人たちと、まあ、言葉の上ではですね、聖書の他の登場人物と特にあんまり変わんないじゃないかと。で、恐れ多くもですね、こういうことも言いますよね。いや、マリアなんていう存在は、ね、イエスのお母さんだったか、イエスの主の母だったかもしれないけれども、聖書の中においてはどんぐりの背比べで同じ信仰者である。そして、まあ、普通に聞こえるかもしれないけども、私たちキリスト者としても同じ兄弟姉妹で姉妹の一人に過ぎないと、まあ、こういうふうに言うとですね、非常に聖書的に聞こえるんですけど、マリアがですね、私たちと全然違うところ、マリアが、主の母マリアが聖書の登場人物においても全然違うところは、福音の中身に一端を担ってるってことなんですよ。何を担ってるか、キリストの受肉を担ったっていう唯一の人間なんですよ。これ被造物で福音の一端を担ったものはマリアだけなんですよ。福音の中にマリアの存在が固く組み合わされている。じゃあ、いやいやいや、マルコの福音書の一章の一節をね、読めばね、こう書いてあるじゃないかって反論する人がいるかもしれません。つまりこういうことです。福音とはっていう時に、まあマルコの福音書の一章の一節、神の子イエス・キリストの福音の始めって、その後続くのは何ですか。まあ、他の福音書でも大体似たり寄ったりですけど、洗礼者ヨハネが最後の預言者として、そして最高の預言者としてイエス・キリストを直接指し示した、これが福音の始めではないか。いや、そうなんです、そうなんですけど、洗礼者ヨハネは残念ながら福音の始めとはなりましたけど、福音の中身に組み込まれているんではなくて、福音の始めを指し示すことができただけなんですよ。それだけでもすぐ預言者中の中でトップの地位なんですけども、でも洗礼者ヨハネよりも神の国においてはね、最も一番小さいものだっていうふうに洗礼者ヨハネのことは言われている。こうやって聖書を読んでいかないと、何度もちょっとこうね言って耳たくかもしれないけど、聖書読みの聖書知らず、聖書読みのキリスト知らずっていうことになるんですよ。 そんなキリストを知らない人が神の不可抗的恩寵、抗うことのできない恵みで聖書を読むなんてことできるわけがないんですよ。どうしたって立法主義で読んでしまう。そういう自分自身を恥じていかなきゃいけないし、本当にそういうふうにしか聖書を読めない自分自身を哀れに思ってくださるイエスの祈りに身を寄せていかなければいけない。マリアはキリストの威嚇を聖霊によって身ごもり生み出した、福音、キリストの受肉を担った唯一の被造物だから、このマリアにリスペクトして、崇敬して、そして鳥なしの祈りを地上の兄弟姉妹以上に祈るっていうこと、あるいはロザリオで祈るっていうことはね、どんな祈りよりももう主の祈りと同格、使徒信条とかと同格ぐらい力強い祈りになる。なぜか福音の中身と直結してるからですよ。キリストの受肉と直結してるからですよ。でも洗礼者ヨハネの洗礼はなんて言われた？パウロによって全否定されました。ごめんなさいだけどね、かわいそうですね。洗礼者ヨハネね、首も離れて殉教者になったのにね、パウロに簡単によってね、エペソの人たちにね、出会った時にね、パウロはね、聖霊を受けましたか信じた時って、いえ知りません、ヨハネのバプテスマしか受けてないのでっつって、ヨハネはね、キリストが来られることをね証ししたのであってね、ヨハネ自身を信じるっていうことじゃなくて、まあとにかくキリストの御名によって、三位一体の御名によってね、バプテスマを受けましょうって、でザボンしたら聖霊が下ったって。残念ながら最高にして、しかも神の国においては最も小さきものになってしまった洗礼者ヨハネは、使徒パウロによって救いの実態をもたらさない働きであって、ただ単にキリストを指し示すことができた。つまり福音の内部にマリアのように入り込むことができなかったんですよ。福音のを外側から指し示すことができた。しかし洗礼者ヨハネは最終的には福音の中側に入ったものではないから、使徒パウロによってヨハネのバプテスマなんて忘れてね、キリストの御名によるバプテスマもう一度受けなさいと、水またバシャバシャしなさいと言われて消えていきました。そしてヨハネ自身もそのことを予言しました。使徒パウロのことを知らないはずなの、こんなこと言って、あの方は盛んになり私は衰えていかなきゃいけませんということですよ。あの方ってキリストですよ。だからキリストの御名によるバプテスマ、そして聖霊によって満たされる。キリストを信じた私たちは、罪と死の奴隷からこのようにね、神の恵みの下に抗う、神の、もっと言いましょうか、神の抗うことのできない恵みの下に移されて、いや移されるの嫌だっつっても、キリストを一旦信じた以上どんなに抵抗しても、あのねヨナ書のヨナのように、嫌だ嫌だって言ってもね、いろんな被害を出しながらですね、ヨナはですね神の恵みの下に移されざるを得なかった。そしてキリストの愛の奴隷となったわけです。ローマ書の3章の31節、それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるんでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法を確立することになります。もっと言うと、むしろ律法をキリストが確立したことを信じて、自分自身の存在をもって、自分自身の、私たちの教会を通して、体のある教会を通して、建物じゃない、体のある教会の歩みを通して、聖霊によって私たちの存在を通して確立し続けていくことになるんです。で19節ですけど、ですからこれらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。まあ、これもまたね厳しく聞こえる言葉じゃないですか。だからここもまた恵みでね読んでいかなければいけない。神の言葉の戒めを確かに意図的に破ることを教え、そして破り続けてしまうならば、 やはりね、イエス様が言われたように天の御国で最も小さいものと呼ばれます。でもね、よくよく恵みでこの箇所を再読してみてください。これらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは普通こうじゃないですか。最も小さいものとして読みにくなると。恵み以外の読み方だとそうなるんじゃないですか。でもイエス様は憐れみ深く恵み深い雲、神の言葉の戒めを意図的に破ることを教えるものに対しても、神の言葉の戒めを意図的に破り続けてしまう人々に対しても、天の御国で最も小さいものであるってキリストの十字架の許しの絶対性っていうものをここで担保してるんですよ。まだキリストの十字架実現してないのに、もう予言してるんですよ。キリストの十字架の死を自分の罪の許しと信じるならば、そして復活したキリストを信じるならば、復活したキリストが、私たちを一人一人と出会ってくださって、それぞれに務めを与えてください、その反物を聖霊によって行使するならば、行使し続けて信仰の戦いを戦い抜いて天の御国を目指していくならば、もうそのプロセスにおいて神の言葉は散々破るかもしれない、ふぬけた信仰かもしれない、まあ、しかしねキリストから外れずに、ふぬけた信仰でもいいから、スカラタポンでもいいからね、トンチンカンでもいいから、最も小さいものでありながら、あなたは天の御国の住人ですよと、イエス様は優しくおっしゃってくださってる。だから結構霊的に鋭く識別力があるね、使徒ヨハネもですね、第一ヨハネのところでね、どんなに罪を、もろもろの罪を犯したとしてもね、私たちをもう弁護してくださる方がいます、主なるイエスキリストです、2章にそう断言してるんですよ。結構ね、ヨハネの福音書はともかくですね、黙示録とかね、ヨハネの第1から第3の書簡読むとですね、うわ厳しいな、特に第1書簡はめっちゃ厳しいやん、パウロ書簡と比べて。それはそうです、パウロ書簡の恵みの信仰っていうものの強調から、パウロが殉教して、他の人たちも殉教して、最後まで残った、使徒ヨハネが、その頃にはもうすでに新いわゆるその立法主義者たちのとの戦いよりも、信仰義人を乱用して、恵みなんだから罪を犯していいじゃないか、恵みなんだから異端化してもいいじゃないかというやからと戦わなければいけなかったので、パウロ書簡と違ってヨハネ書簡ってね、ものすごい攻撃的なんですよ。ヨハネはそんなシビアな世界、まあパウロもそうですけどね、パウロはパウロで敵対者っていうのは本当にもうね、いやらしかった、立法主義者、拡張主義者だったからね、だけどさらに手強い相手、グノーシス主義者と言われるね、現代のスピリチュアリズムにも影響を与える、現代のオカルトやね、そういったものにも影響を与える。でも何度も言いますけれども、キリスト者を名乗っていながら、スピリチュアルとかオカルトもやってますって、どっちかにしてください、頼みますから。あるいは私に関わらないでください、二度と、私たちの教会と関わらないでください、他のキリスト者たちを幻惑させないでください、誘惑しないでください。例えばキリスト者でありながら占星術やってるとか、キリスト者でありながらタロットやってるとか、キリスト者でありながらね、なんかスピ系のね本にハマってるとか、水晶玉にハマってるとか、今時ないか、ゲームの世界かな、そういう人たちはそういうようなオカルティストにのまんまね、あるいはその占い師のまんまね、罪を犯し続けてキリスト信仰から去るか、それとも そういったものを仕事でやっているとしても、それ全部捨ててキリストの愛の奴隷になっていくか、もうそろそろ覚悟を決めてくださいよ。そうじゃなかったら、あの、バラムのように、バラムの占い師バラムのようにね、どんなに占って呪おうとしてもね、イスラエルの民を、まあ、祝福しか出なかった。そこまでよかった。ヨシア記の時にまだバラムはね、イスラエルのためにね、高齢で残っててね、ヨシアの命令によってね、結局その聖絶の戦いをする時にですね、聖戦をする時にですね、まあ呼ぶ、その本当に神を信じたい者はね、占い師とかそういった者たちはね、立法の規定通りにね、悔い改めて神を信じるっていうことを明確にしない限りね、殺してしまえっていう命令を下って、バラムは連れ出されて殺されたんです。最終的に、これ何意味してるかっていうと、まあ、結局使徒の働きも出ますけれども、キリスト者を名乗ったとしても救いの実態をもらえてないってことですよ。魔術師も出てきますけど、ペテロが聖霊のバプテスマを、聖霊の洗礼を人々にね、ペテロの存在を通して神様が働かれていた時に、ペテロに対して魔術師は何と言ったか、その聖霊を注ぐ権利を私にも与えてください。したらペテロは突っぱねてね、あなたの心にはまだ苦さが残ってる、私はよく知ってる、あなた自身もキリストの皆によって洗礼を受けたけれども、キリストの皆によって洗礼を受けただけではダメなんですよ。私たちは心のどん底から聖霊に満たされなければいけないのに、苦い根がある。それは何かって、ね、魔術なんですよ。オカルトなんですよ。タロットなんですよ。占いなんですよ。スピリチュアル系のね、思想なんですよ。それを捨てない限り、ね、良くないことが起こるよってペテロは言ったんですよ。で、私たちはどうするかってことですよ。で、私たちの教会ではいろいろとやっぱりそのね、未信者から寄付になる方々とか、多いんですけども、やっぱり日本ですからね、そういったオカルトとかスピ系とか、まあ、その仏教とか神道に関わってる人たちが、まあほぼほぼ 100% でございます。積極的に関わってる人たちも結構もう過半数占めます。で、そういう人たちがキリスト者になるまでにね、それを整理整頓しなきゃいけないよとは言いません。思いっきりキリストの愛の、魅力を伝えていきます。で、キリストに惹かれて、私もキリスト者になりたい、イエス様を信じていきたい、教会の一員になっていきたいって言った人たちに対して洗礼を授けた後、聖餐式も共にしますから、そういった方々は主の食卓と悪霊の食卓同時にね、聖餐式と偶像礼拝一緒にすることはできないってことを教えます。ただキリストに対する愛が本物の方はね、単に洗礼を受けて、嘘ついて洗礼を受けてね、教会に入った人でなければ、そういう人今までいませんでしたけどね、別の理由で去っていった人たちはいましたけれども、そういう人たちはですね、まあ、なんていうかな、例えばインドに旅行していった時に、なんかお守りみたいなものをもらってねみたいな感じで買ってねって、今でも記念に撮ってたんですけども、これ大丈夫ですかって自分の方から言ってきましたね、伝道者牧師の私に対して。で、捨てた方がいいよって言ってこれヒンズー教じゃんみたいな、ね、で、ある人たちはもう親と一緒にね、一人3万から4万の講習会費用をね、参加費払って、スピリチュアルの講師がね、関東から来るから、久しぶりに、まあ、1年に 2,3 回来るらしいです。そのたんびにね、2人で5万以上のお金払ってね、スピリチュアルの講義受けてた、お母さんとして。だから、その子供の娘さんの方が私たちの教会のメンバーになりましたんで、やっぱりそういうところからメルマガもらったりとか、講習会行くのはダメだよねって、イエス様そういうことを嫌いだよねって向こうから言ってくるんですよ。いや、嫌いだよね、やっぱりそういうの聖書にもねダメだって書いてるしさ、つってさ、 イエス様の愛もっと受けたいんだったらそういうのをやっぱ処分しないとねつって、分かったつってね、私イエス様の愛にね、もう全身ずっぷり浸かりたいからもう講習会行かないって、まあお母さんにもそう言うわつって、でメルマガとかも停止しますって、だってな月何千円か取られるっていう話でしょ。どんだけうまい宗教ビジネスがね。まあマルコの福音書の時にね、神殿の宮清明のあの記事がありましたけどね、どれだけイエス様が宗教ビジネスを嫌ってるかっていうのが、宣教のとか伝道とか歌詞の現場でそういう教理をきちんとね、そういう聖書の教えをきちんと持ってないと惑わされるって、まあ家にいるんだけれども、いつもね仏壇に向かってね、父親がねちゃんとねじいちゃんに挨拶するんだろうって手合わせなさいよって言ってくるんですよね毎日って。特にしねお彼岸になってくるともうすごいって、圧がすごいって、やってやりたくないんだけど神イエス様を信じてるから偶像礼拝だしってはっきり書いてるし、どうすればいいですかつって、ね、いやそういう場合はね、まあその偶像に祈ってるふりして、まあ逃げるのが一番だけど、参加しないって、それでもちょっとダメだった場合は、まあ偶像の前でまあね備えられた甘いものでねよだれ垂らしながらね、主の祈りを心の中で唱えたりね、十字切ればいいんじゃないのって、この腐った偶像がねあなたによって身を清められますよねこの汚れた偶像によって人々が汚染されないようにってやっときゃいいんじゃないのって、本当に救われてる人っていうのはイエス様に喜ばれたい、もっと愛されたい、もっと優しくされたい、もっと祈りが開かれたい、もっと礼拝が開かれたいって思いますんで、そういうふうに私が言わなくてもどんどん言ってきます。そういう特に異教がすごい強いから、ものすごい、まあそういうキリスト者になった初期はね、そういう相談マジでガチで多いですよね。でもそういう相談しないでね、隠れてね、スピリチュアルとかオカルトとかね、タロットとかね、気持ち悪いことをね同時並行でやる人たちも中には少数ながらいるんですよね。そういう人たちはまず普通の教会とか私たちの教会のような地下教会でもどこにも居場所はないはずですし、バレたら絶対にそれ捨てるように厳しく叱責されるはずです。それをしない教会ははっきり言ってしまえば普通の教会ではない、少なくとも聖書に土台を置いた教会ではない、あるいはキリスト教の2000年の伝統に基づいた教会でもない。どこの教キリストのキリスト教会が偶像礼拝をね推奨し、霊的な交信っていう交流術っていうものをね推奨したりとかね、スピリチュアルの教えを広めたりとか、まあ、タロットで占ったりとか、天気予報のね占いコーナーみたいなのを見れって言うんですから、そんなのもおぞましくておぞましくて、もう聖餐式禁止ですよその人は。でもそれでもやめないばもうね除名ですよ、それぐらいやっぱり霊的な影響というものを教会に対しても人々に対しても未信者に対してもね、キリストの証にならないというものをね持ってますんでね、でも神の言葉の戒めを罪によって曲げることがあったとしても、キリストの愛にどっぷり使ってキリストにいつも悔い改めて信じるっていう道を歩む者はね、小さきものでも最も小さきものでも天の御国に入れるんだっていう安心感をちゃんと言ってるところはイエス様の優しさかな。逆に神の言葉を実行するように教え、実際に行うものは偉大なものと呼ばれるとかイエス様はおっしゃいますね。しかしながらここで言われている神の言葉を実行するにあたっての 当たってのね根拠なんですけど、もちろんこれは立法の文字を、遵守することではなくて、キリストが立法のその精神を満たしたごとく、私たちも聖書のキリストの福音に向かわせる精神を持って神の言葉に仕えるわけですよ。そしたら神の言葉から外れたとか外れてないかっていう二項対立に陥ることなくね、立法の文字遵守とか聖書の言葉遵守っていうふうに自義的にやっちゃうとね、私たちも現代の立法主義者、現代の拡張主義者になっちゃうんですよ。解釈主義者、聖書解釈主義者になっちゃうんですよ。でもキリストがそうされたように、私たちも立法の、あるいは、それはキリストの救いに導くためですね。立法っていうのはね、キリストの愛に導くものですよ。聖書の効用、効能っていうものをしっかりと、理解した上でね、信じることができる、生きることができるわけです。マタイの福音書の12章の1節から13節に、を見るとですね、具体的な事例として、あのイエス様が立法の、あの厳格な自義的な実践をおっしゃったんじゃなくて、立法が本当に言いたかったスピリットに関して、精神を、実行に移しているということが分かります。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは空腹だったので穂を摘んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見てイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。これが立法主義者ですよ。聖書解釈主義者、立法の拡張主義者たちですよ。しかしイエスは言われた。ダビデと友の者たちが空腹になった時に、ダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない臨在のパンを食べたか、読んだことがないんですか。神の家、レビ人や祭司がいますよ。礼拝するところでもありますよ。でもそういうところで律法が読まれるところもありますけどね。旧約時代からそういうのあった。新約時代になったらそれがシナゴーグになって、その中心はエルサレム神殿だっていうことになったわけだけれども、ダビデの時代にもあったってイエスは指摘するんですよ。そういう読み方をしたんですよ。安息地にしてはならないことを弟子がしたって責め立てたわけですよね、立法主義者たちはね。でもイエスは、あのダビデのと友の者たちの箇所が空腹の箇所を指したんです。ダビデ何しましたか。臨在のパンを食べたんですよ。祭司以外は食べてはならないものを食べさせたんですよ。これ何意味するかというと、例えばね、まあそのカトリックであれプロテスタントであれ、聖餐式のパンが在庫としてあります、教会には。そこに貧しい人が来られたとします。何か何でもいいから、本当にもう食べさせてくださいって言った時にね、生産式のパンとかブドウジュースとかワイン振る舞いませんか、振る舞ってもいいよってイエス様言ってるも当然なんですよ。空腹なんだから食べさせてあげなさいやって。私たちどうしてますか。いや、これは聖なるものだから、祭司以外飲んではいけない、キリストの恩知だから、毎週の礼拝に集まる教会員たち、媒祭会員たちのものだから、求道者ごときのあなた、未信者ごときのあなた、一回しか教会に行ってないようなあなたには何も与えるものはありませんと、まあ、代わりにこういうものは与えましょうっていうのとは別だけどね、まあ、実際はそうなってませんよね。だって教会の貧しい人たちに対しても、どれだけの人たちが牧師やさ、スタッフからさ、他の人たちよりも頻繁にね、今日さ、うちらと一緒に2袋あるからさ、君たちと一緒に食べようよ、君たちも一緒に食べようよっていうふうに誘われる貧しい人たちが、ね、ないでしょ、ほとんど。最初に1回2回来た人たちには優しいけど、ね、食事会しましょうかってレストランに連れられる時も多いですよ。カトリックはちょっと弱いかもしれないけど、プロテスタントの教会では結構そういうこと多いですよ。 まあカトリックはカトリックでね、きちんとマリア崇敬してるから、福音の一端を担う主の母マリア、カルケドン神条に書かれている神の母という称号に基づいた信仰内容を持っておりますのでね、縦軸の交わりが強いんでね、まあ、あの別に食事会がなくてもあっても、あの、まあ、弱くてもね、まあ、別にいいやっていう人たちの集まりだから、まあ、それではそれでいいんですよ。でもプロテスタントの教会って横の交わりが命だからね、そういうところでね、いや自分たちが持ってるものはね、もう生産式の ワインとね、パン、ジュースとパンしかないんだわっつって食べさせてあげりゃいいんですよ、ね、空腹なんだから。でこの臨済のパンっていうか生産式の、ジュースとかパンよりも私たちが空腹であるっていうことが神様本当に嘆いておられるんですよ。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日を怪我しても咎を免れるということを律法で読んだことはないんですか。律法の攻撃に対しては律法で福音的な解釈を、持って返答すると、あなた方に言いますが、ここに宮よりも大いなるものがあります、キリストがおられる、宮よりも大切だ、建物よりも大切だ、建物に付属しているワインとかジュースとか食料とか、本来教会員に与えるべきそばとかうどんとか、ね、パンとか、空腹だったら与えなさいってことですよね。なぜならここに宮よりも立法の、制度や儀式や教会の組織や制度よりも儀式よりも大いなるものがあるから、私が喜びとするのは真実な生贄ではないとはどういう意味かを知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。イエスはそこを去って彼らの街道に入られた。これ2番目の記事です。律法の行動を、厳格に守ったんじゃなくて、イエスは律法の精神を満たした。すると見よ、片手の泣いた人がいた。そこで彼らはイエスに、安息日に癒すのは律法にかなっていますかと質問した。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうちの誰かが羊を一匹持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。羊が穴ぼこに落ちていたら命に関わるから、それを引き上げることは労働じゃない、いやいや労働だって、そういうバカなことを議論してたんですよね。それが拡張主義です、私が言うところね。だけど普通の感覚で言ったら、安息日でも穴に落ちたら救い出してくれ、引き上げるでしょって、羊を。人間はその羊よりはるかに価値があります。それなら安息日に良いことをするのは律法にかなっています。それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになり、もう一歩の手のように良くなった。まあ私片手が悪いからね、この記事読むたびにいつも羨ましいな羨ましいなって思いますけどね。よくわかりますよ、安息日にあるいは律法のただ中で福音が輝く、キリストの意向が輝く、キリストの癒しが神の技として発揮される。素晴らしいってやっぱり思いますね。キリストが律法を完成したことを信じた私たちも例外なく、文字ではなくてね、聖書の言葉の自義的な厳格規定ではなく、聖霊によって神の言葉を基準としながら、その神の言葉のスピリットを味わいながら仕えていくのであります。最後に第二コリントの3章の6節、神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく、御霊に仕えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからです。それでは、お祈りしていきたいと思います。聖なる父、全能永遠の神、あなたの偉大な技を称え、いつも感謝を捧げます。あなたは御言葉である御子によって人を作り、御子の死と復活を通して新しい人としてくださいました。作られたすべてのものはあなたを賛美し、贖われた民は喜びにあふれ救いの技を称えています。 私たちも全ての天使聖人とともにあなたの栄光を仰ぎ感謝の賛歌を捧げます。父と子と聖霊の御名によってアーメン。